ようございます。もう今日から9月ですね。暑かった夏ももう終わるんでしょうかね。もう一回暑さが来るんでしょうか。皆さんの ご健康が守られますようにお祈りしています。9月に入ると聖書教育史に基づきますと、今月は旧約聖書のルツ記を学ぶことになっていますけれども、今日に関しましてはちょっと思うところがありまして、イエス様の例え話の一つからご一緒に考えてみたいと思いました。で、今思うところがあってと言いましたけれども、それはですね、一つは先週までずっとヨセフ物語を読んできましたよね。で、その最後のところ、ヨセフが本当にこう兄弟たちと再会して、また親にもまたもう一度出会って、そこではこう和解とか許しっていうことが最後にあったわけですよね。で、そういうこうちょっと許しということが心にあったっていうことが一つ心にあったんですけれども、またちょうどそういったことも含めて、先月は8月は平和月間ということで礼拝をずっと守ってまいりました。一緒に平和宣言なども唱和いたしましたよね。ですからちょうどですね、そんなこともあったんですけれども、実は私妻と先週、月火水と夏休みをいただきまして、本当に休みをいただけたこと感謝しています。広島に行ったんですね。別に親戚がいるわけではないんですけども、昔からちょっと一度平和公園とか少しいろいろ訪ねてみたいなっていうことを思っていたもんですから、今年それが実現できてよかったなって思っているんです。で、そんなことも今日ちょっと含めて少しお話をさせていただきたいなって思ったんです。改めてその平和とかまた戦争とかっていうことについて、それ過去のことじゃなくってですね、今の私たち自身のこととしてこう改めてこう考えるときにもなったので、そのことをちょっと分かち合わせていただきたいなって思ってもいます。で、また今日はちょうど月の第1週でもありますので、この礼拝メッセージの後でまた主の晩餐も共にいただきますので、そういった意味も含めて今日主イエス様の言葉をこう聞いて、そして主の晩餐をいただくということはとても意味があることだろうなって思いました。月に関しましては今週と来週ちょうど一章を学ぶことになっていますので、来週一緒にその一章をご一緒に味わっていけたらなというふうに思っています。川越市からほど近い東松山市にはですね、原爆の図丸木美術館という美術館があります。少し前に私コラムでもお書きしたと思うんですけれども、皆さんの中にもお尋ねられたことがある方もいらっしゃると思うんですよね。そんなに車だったらば遠くないところにあります。 4,50 分で行けるでしょうか。で、その原爆の図有名ですよね。で、その作者ご夫妻です。で、丸木位里さんはもうすでに1995年、で、またその連れ合いの妻である丸木俊さんは2000年にも亡くなっていますけれども、この丸木夫妻の手による原爆の図全14部からなる、大きな屏風画も含めた作品なんですね。で、それが全部展示されているわけですけれども、本当に見るとですね、その構図といい、また大きさといい、何よりこう訴えてくるものの強さの前に本当にこう圧倒されてしまいます。それは広島の原爆の出来事が描かれているわけです。それは本当に出来事としては悲惨な光景であり、目を覆いたくなるような絵とも言えるんですけれども、でもよくその絵を見てみると、 作者が描きたかったのは、もちろんそういう悲惨さってことも語り伝えたいってことがあると思いますけれども、そこで生きている生きていたその人間そのものを本当描きたかったんだなっていうことを強く思わされます。でそういう絵を見てこう広島も訪ねたんですね。で広島は今年に入ってから平和記念資料館というのがありますけれども、それが新しくなったんですね。リニューアルオープンしました。でその展示物中身についてはいろいろな声が上がっています。休館前の資料館にはあった、特にこう被爆者を模した人形、皮膚が崩れ落ち顔ただれ瓦礫の中をさまよっていく、そういう人々の人形、それはなくなっています。でそれについては賛否両論あるようです。私も人形が昔だとは思いませんけれども、模倣では本当に伝えたいものっていうのは伝わるのかなっていう気がしています。で今回リニューアルの展示を見ながら思ったんですけれども、今度のリニューアルというものは被害を受けた、被爆したものとまたその家族親族がどれだけ、その時もそうですしその後もなんと途端の苦しみをし続けてきたのかという、そのようなこう人間の生活とまた心のこと内面にフォーカスを当てたような展示が多かったように思いました。8月6日の日に少年がお母さんから預かって持っていったお弁当箱、それが丸焦げになって中身も真っ黒焦げになっている展示とか、あるいは3人の男の子の友達がその日被爆して亡くなったようなんですが、その男の子が身につけていた、学生服とか帽子とかゲートル、それが残っていて、ボロボロにもちろん崩れているわけですけど、でそれをですねこう立体的にまるでこうありし日の一人の人がそこにいるかのようにこう組み立てて見せていたりですね、あるいはその被爆の日の前に若い女性が写真館で綺麗な自分のモデルになりたかったという女性が写真を撮っていた、でもその日に被爆をして顔がやられやがて亡くなっていったっていうふうな、そういうエピソードとかですね、その少し前の日に撮った写真、綺麗なお顔の写真です、でそういったものが展示されていたりとか、本当なんか胸が締め付けられるような展示がたくさんありました。何かを語り継ぐっていうことはただ言葉を語ればよいということではないなということを僕は思ったんです。こういう展示物は雄弁に語ってくれるものがありますし、そこで言葉がなくてもね、また言葉でもですね、私たちはちょうどその時その資料館でしていたんですけれども、被爆体験伝承者講話というものをお聞きしました。ちょうど私たちと同じぐらいの年代の女性が伝承者となって講話をされていたんです。伝承者なんですよ。つまり被爆者一世で語れる人っていうのはもうわずかしかいないので、その思いを受け継ぐ方々が私がそれを語ると志願してその資料館で働きをしているわけなんです。もう何人もそういった方がおられるようです。で私が聞いたその女性の方はその方のお母様が被爆をされた方で、 そのお母様のご兄弟姉妹というかも被爆でもう亡くなっている方なんですね。でそのお母様自身は特に雄弁にこう語る方ではなかったようです。まあ、沈黙せざるを得ない人たくさんいるわけですよね。でもそのお嬢さんであるこの伝承者の方はその後まあ成長されてご自分でも学ばれたりこう被爆された方の体験を聞かれる中で自分も伝承者になりたいって思われたそうです。ああ今後はそういった方々の存在が大事になるんだろうなって思いました。でその方は熱く語るというよりも静かな口調で、まあ、冷静にというかそのあった出来事を聞いていることを、まあ、データを用いながら語ってくれたわけなんですけれども確かにそういう事実があったということを伝えてくださってそれは本当に有益な時間だったと思います。で思うんですけどこう伝承者っていうのは、まあ、自分が体験しているわけではないわけですけれどもでもこう自分という、こうフィルターを、ね、通して語るわけですよね。だ単なるこう客観的な報告者じゃないんですよ。でここのところっていうのは大事なことだなってこう僕たちもこう福音を、ね、語り継ぐっていうものとしてあるわけですけどそれって大事なことだなっていうことを改めてなんか思わされたんですね。学びじゃないんですよ。自分がそれをどう受けているのかでそれをまたどう自分を通してそれを語れるのかっていうことがこうこの原爆の方もそうだし私たちもやっぱりそういったイエス様の許し救いそれを語るっていう時にはこうデータとして語るわけじゃないわけですからそれって問われてるなっていうことを改めて思わされました。証人として語るっていうことですよね。この被爆者の方もそうだし私たちもそうだなって思ったんです。でもう一つですね広島でこの原爆資料館のすぐ南側にあるんですけどもあんまり多くの方はお尋ねにならない場所があって当時の広島市立一律高等女学校の慰霊碑っていうのがあるんです。川のたもとに、まあ、立派な慰霊碑があるんですね。でこの広島市立高等女学校という学校は市内の学校では最も多くの犠牲者が出た学校だそうです。8人の教職員全員とその人その後も含めると679人の生徒が被爆で死んでいるということです。みんな女学生ですよ。で驚いたのはですねその女学生の大半はその日に皆さんお気になったことあるでしょうか。建物疎開といって建物を疎開させるんですね。建物を壊すんですよ。それどういう理由かっていうと建物が密集すると火がついた時に炎症して規模大きな被害になってしまうからあらかじめ建物を壊しておくと野原にするってことですね。とそれをこう人間の手で若い人々がまるでこう綱引きをやるように罠ロープをかけて一生懸命それをこう引いて建物を壊していくっていう作業です。でこれを女学生たちもちろん男性もやってたでしょうけども若い者たちが朝の8時15分ですよこの日にやってたっていうんですよ。それが毎日毎日の、まあ、労働だったということですよね。まあ本当大変な時代だったなと思うしそういったことがまかり通っていた。でそのことを何にも、まあ、当たり前のように思っていたっていうことが今から考えると本当に恐ろしいことだなって思うんです。でその時に8時15分に頭上で約580メートルの頭上で大きな光、熱、光線、 一瞬にして4000度近い熱で自分たちの体が焼かれていった。即死状態の人たちもたくさんいるわけですし、その後の苦しみを背負って生きていった人々もたくさんいたわけです。で、その慰霊碑なんです。で、この広島市立高等女学校の慰霊碑には、花崗岩に3人の女生徒の姿が彫り込まれているんですけど、真ん中の女生徒はですね、箱のようなものをこう手に抱えている、そういう、デザインなんですね。で、この女の子を両脇から2人の女の子がね、頭にその真ん中のこの両脇から手を置いているんです。慰めているような風景なんです。で、その女の子はちょうどモンペ姿の女の子なんですけど、多分これから天国にというかね、天に召されていくというような姿をイメージしているんだと思うんですけれども、で、その子を2人の女の子が慰めているという絵なんですけど、その中央の子が抱えている箱があって、その箱にはね、原爆とかなんとか慰霊碑とか、そんなような日本語が書いてあるんじゃなくって、そこにはこれ一体何だろうというような数式だけが書いてあるんです。その数式というのは、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、 E イコール MC 事情と、それだけが刻まれているんです。 E イコール MC 事情、これはですね、アインシュタインが相対性理論で導き出した数式で、エネルギーというものはどんな小さな質量しかなくっても、それが高速の力を得るならば偉大な力を発揮する、そういう可能性を持っているんだという、原子力の製造に応用された数式なんです。で、戦後間もなくは連合軍の占領下に日本はありましたから、報道規制で日本語で原爆という語を用いることができませんでしたので、でもこの慰霊碑がそういう被爆の慰霊碑であるということを何とか伝えたいという思いから、この岩にその数式を刻んだということです。この数式が描かれている箱を女の子が抱えているんです。この箱、まるでパンドラの箱のようだなって思いました。決して人類が開けてはならない箱を人類は開けてしまった。もう後戻りできないようになってしまった。それは今から74年前のことだけでなくって、今につながっているんじゃないですかと、この慰霊碑は迫ってきているように思いました。だって今から8年半前、この同じ数式で広島で原子核が破裂したじゃないですか。私は今回広島に行って、私たち普通の日常者の生活というものはですね、生活している者の生活というものの日常というものは、いつだってとても危ういものの上にあるんだな。だから私たちはこの日本をある意味導いている権力者の動向というものを、いつだって人類の一人として注意深く見ていかなければならないなってことも思いました。見張り役ってことですよね。で、そして戦争と私たち自身の心というものも、実は密接に結びついているっていうこと、それを見つめていないと足元を救われることがあるじゃないのかなっていうことも思ったんです。最近よくダブルスタンダードとか二重基準というふうな言葉ってしばしば聞いたり使われることがあると思うんですね。ダブルスタンダード、それ辞書によるとですね、対象によって 適用する基準を変えることっていうふうにありました。お前の考え方っていうのはこうダブルスタンダードだなとかですね、批判的にこう使うことあると思います。わかりやすく言うとですね、例えば同じ過ちを犯したとして、その過ちを犯した人が強そうな人だったらば見て見ぬふりをし、弱そうな人であるならばひどくなじるというようなことです。あるいはまあ原理原則としてはこうだけれども、それを言ったらば利益が上がらないからここはまあ例外でいこうよとか、つまりまあ自分たちの都合を通す術としてこうダブルスタンダードというものが用いられる、知恵として用いられるということがあると思います。まあ言ってしまえば人間っていうのはまあみんなそんな矛盾とかちょっとしたこうまあ突っ込まれたらばちょっとこう困るみたいなところ、そんなものを抱えているんじゃないかって言われてしまえばね、そうかもしれませんけど、でもこれってやっぱり冷静に考えたらとても恐ろしい罪なんじゃないでしょうか。広島の原爆死没者慰霊碑に刻まれている言葉、安らかに眠ってください、過ちは犯しませぬからって刻まれていますけど、本当に過ちを再び繰り返さないって宣言しながら、原爆と同じエネルギーの原子力発電所が今50以上ありますし、まあ今だいぶ減ってはいますけど、でも再稼働されたり再稼働されようとするものっていうのがありますよね。ダブルスタンダードじゃないですか。でまた唯一の被爆国として、二度とこのような核兵器による殺戮が起きないように誓いますって市長も総理大臣も宣言しますけれども、でもその実国際的な核兵器禁止条約には日本は不参加です。それに批准もしていません。まさにダブルスタンダードじゃないですか。そして最近のことですけど、防衛費予算前年度から比べてもどんどん膨らんで、そして庶民の生活に直結する税率も高くなります。その税率何に使われるんですか。確かに税金で防衛費っていうのは当てがわれているわけでしょ。本当に今日本は平和なんでしょうかって言いたくなります。しかしこれは日本だけのことではないと思います。世の権力者は体制維持のためにはさまざまな矛盾をも飲み込んで市民をあれよあれよという間に支配してしまいます。そのためには敵害心というものを煽って一致させるということを体制は材料として用いようとしましたし、今後もそういったことがあるんじゃないかなって思います。今の時代はどういう時代なんでしょうか。私はそういったことを思ったときにですね、この今日読んでいただいたマタイ18章のイエス様の仲間を許さない家来の例えというものが心にちょっと思い浮かんだんです。思い起こしたんです。でこの例え話皆さんよくご存知だと思うんですけど、なかなか大げさな物語だなっていうふうに一瞬思えるんですけど、でも実はとてもリアルな話のように聞こえてきたんです。ここには二重基準、ダブルスタンダードの罪がはっきり描かれていると思いました。先ほど私は 戦争と私たちの心は実に密接に結びついているって申しました。それがここにあると思うんです。一言で言うならば、他者を許せない私たちの心です。自分の正しさに固着する心です。ちょっとこの例え話の後半の方から見てみますと、この家来は自分に借金をした者に返してくれって言っていますよね。その借金額は100デナリオンです。まあ、あえて日本円に換算するとするならば、まあ、100万円としておきましょうか。少なくはないですけれども100万円です。で、借金ですから、借金というものは返さなければなりません。ですからこの家来がこの借金したものに要求した要求は正しい要求です。しかしこの借りたものは今は返せないので、しばらく待ってくれ、必ず返すからと頼みました。しかし100デナリオン貸したものは怒りに怒って、お前を許すことできないと、この者をの首を縛ってですね、挙句の果てに牢に閉じ込めてしまったっていうんですね。ひどい話です。なんて心が狭いんだろうかって私たちは思いますよね。けれど私は思ったんですけど、これが戦争というものの内実なんじゃないでしょうか。相手の立場を無視する、待てない、己の正しさにしがみついてそれを貫く、相手のちょっと待ってくれということさえも聞かないで、その方を今叩いてしまう、お前などもう滅びてしまえという態度ですよね。丸木美術館の話をさっきしましたけども、そこにですね、若い方なんですけど、学芸員でいらっしゃる岡村幸信さんという方がいらっしゃるんですね。まだ40代です。でもとても素晴らしい方だなって思ったんですけど、この方が岩波ブックレットから原爆の図のある美術館という本を書いておられて、とてもこれいい本なので読んでいただきたいんですけど、その中に私たちの想像力っていうことをね、言ってくれているところがあって、ちょっとだけ読んでみたいんですが、こんなことを書いているんです。このぜひね、まあ、丸木さんの原爆の図に触れてほしいって言いながらこう書いているんです。戦争だけでなく、形を変えた暴力はいつの時代にも存在します。公害や原発事故、貧困、差別、偏見などなど、私たちの社会はそんな構造的な暴力の上に成り立っているとも言えるでしょう。人は誰でも自分の痛みには敏感になります。けれども他人の痛みを感じることは難しく、遠い国の人の苦しみは忘れてしまうこともあります。しかしだからこそ、もっと弱い立場の人の痛みに想像力を広げる必要があるのだろうと思いますって書いておられました。岡村さんは想像力を広げようっておっしゃいます。それも本当に大事だなって思います。けれどもですね、私はそれにも限界があると思っているんです。私たちはと言いますか、まあ、私自身はって言い換えた方がいいと思いますけど、基本的に安穏を良しとするそういう怠け者なんです。自分の生活さえ守られればいいってどっかで思っちゃってるんです。本当の意味で他者に共感、共苦っていうことがなかなかできない、そういう存在なんです。 けれども、そんな私たちがですよ、私が想像力を一生懸命駆使するってことも大事だけれども、それ以上にって僕はあえて言いたいんですけど、それ以上に聖書は私たちが忘れている事実に立ち返りなさいっていうことを言っていると思います。それがこの例え話だと思うんですよ。この100デナリオン借りたもの、それがこの人は100デナリオン貸したものですね、貸したものは借りたものを許すことできませんでしたよね。でもそのものは実はその前に実は神様から主君から到底ありえないような破格の額の許しをいただいているっていう、この事実があるっていうことを書いていますよね。1万タラントンの借金、これは、まあ、約6000億円って換算したらいいかもしれませんけれども、とんでもない借金ですよ。その負い目を私たちは神様の前に負っているんです。自分でも気づかぬうちに罪に罪を重ねた結果、莫大な負債を抱えてしまっているんです。でもこの額を清算しきらないと、誠の王様である神様の前には立つことができないどころか、神様の前に滅ぼされて叱るべき存在なんです。私たちはそれを王から要求される存在なんですよ。そしたら私たちどう言いますか。いや待ってくれ、必ず返しますからってこの例え話では言ってますけど、絶対無理なんです。そんなこと言っちゃいけないんです。でもこのしもべは言っちゃったんです。強がっちゃったんです。でも本当はこのものは滅ぼされて叱るべきものにってあるにもかかわらず、返済能力ないですから、6000億円返すことなんか誰もできません。この主君は返すまで待つんじゃなくって、ただ哀れに思って彼の借金、すなわち罪を帳消しにしてくださったんです。哀れに思ってっていうだけが理由です。これは本当すごいことです。で、聖書では哀れに思うってしばしば出てくる言葉ですけども、大事な大事な言葉です。神様が憐れんでくださる。スプランクニゾマイっていうギリシャ語だそうですけど、腹綿がちぎれるほどに心を痛めるっていう意味です。私たち一生懸命心、想像力たくましくして、誰かと一緒になりたいって思ったりすることがあったって、限界があります。でもこの主君、つまり神様は想像力どころではなくって、私たちのために体も心も痛めるお方なんです。私たちと本当にこう一つとなってくださるお方なんです。あの原爆の時に被爆した焼けただれたさまよっていくいる人々、死んでいく人々と本当に一緒になってくださったお方なんだなって思うんです。それはある意味、神様がご自分のメンツを捨てて、天の座を捨てて、私たちを抱きしめてくださっているっていう、神は愛であるっていうのは、そういう意味だと思います。それは神様の一人子、イエス様の十字架を見ればよくわかるんじゃないですか。神様があの十字架をご計画くださったんですよ。私たちが要求したんじゃないんですよ。まず神様のご愛が、許しが、その事実が先行したので、あの十字架が起こったんです。私たちは十字架において許されているんです。私たちが今この世界で生きているっていうことは、この神様に許されて生きているっていうこと。あなたは私の愛する子だ、 神の子だと言われて、もうそのようにして生きていっていいんだ、大胆に生きていっていいんだって言われているっていうことだと思います。でもこの例え話、恐ろしいですよね。これだけ桁外れの許しをいただいているものが、それに比べればちっぽけな借金を抱えているものを許すことができない、まるで自分を失っているほどに、もう狂気の沙汰というほどに、この許してほしいって嘆願しているものを縛り上げ、牢に閉じ込めてしまっている。そんなものにお前はなるのかって問われているんじゃないでしょうか。自分が神のこの犠牲の上に生きているんだ、それほど私たちの命はかけがえのないものとして尊ばれているんだということを見失うときに、私たちは他者に対して残虐に振る舞うことがあり得るっていうことだと思います。これは想像力の領域ではなくって信仰の領域だと思います。そのことに聖霊は気づかせてくださると思うんです。そして聖霊が私たちに許しに生きる力を与えてくださると思うんです。この例え話の結末、家来は100デナリオン借りた者に対して寛容になれないでひどい仕打ちをしましたけれども、その結果主君から怒りを受けることになりましたよね。こう言われています。私がお前を憐れんだやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢の役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう、っていうことが結びの言葉になっています。厳しい言葉に聞こえますけれども、これはお前は私の力を受けるんだったらばそうできるはずだ、私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやることができるはずだ、私の許しを無駄にするな、そうでないとあなたの正しさがあなた自身を損なうことになる、滅ぼすことになってしまうよっていう警告の言葉、招きの言葉だと思います。そして兄弟を許さないならってあるように、兄弟って言ってるんですよ。神様は私たちが自らの正しさにしがみついて兄弟を裁くんじゃなくって、兄弟と一緒に生きること、この主君はこの兄弟のことを仲間とさえ言っていますけれども、仲間と一緒に生きること、本当に隣人と一緒に生きることこそ望んでおられるんだと思います。だってこの例え話は天の国の例え話なんですよ。天の国には本当の平和が満ちているはずじゃないですか。まことの平和への道っていうものは本当に十字架の死を仰ぎ主に従う道以外ではないのではないのだっていうふうに私は本当に思わされました。改めて主を仰ぐ、そして生きる、このチャレンジを受けて与えられた私たちの命、この生活、隣人とも命、生活、生きていきたいっていうふうに思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、新しい月9月を迎えました。今日は9月1日で関東大震災の日でもあります。たくさんの命が失われました。韓国朝鮮の方々も被害を受けました。隣人と共に生きるということが問われている日でもあります。防災の日でもあります。私たちの命をどのようにして守っていくのか、隣人の命をどのようにして守っていくのか、そのことが問われている日でもあります。聖書は一緒に生きなさいと私たちに促してくださっています。あなたが許されたように許し合って生きていきなさいって 招いてくださっています。十字架の死を仰がせていただきます。私たちは途方もない罪をあなたに犯したにもかかわらず、それを許されたのですから、それを本当に感謝して肝に銘じて、私たち自身を捧げて生きていく、そのような生き方へとどうぞ聖霊よ、私たちを押し出してくださいますようによろしくお願いをいたします。これから主の晩餐をいただきます。主イエス様がどんな思いで私たちのために十字架についてくださったのか、そのことをもう一度心に刻んで、そのことを受けることができますように導いてください。兄弟になることができなかったお一人一人にも、主が共にいてくださって、あなたがこの一週間も共に歩んでくださいますようにお願いをいたします。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。